的です。今週はマルコの福音書6章34節から52節となります。お願いします。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。行ってみてきなさい。彼は確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエスは皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め、魚の中にも集めた。パンを食べたのは男は5000人であった。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗せ込めて、向こう岸の別サイドに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れをつけると、祈るために山に向かわれた。夕方になったとき、船は湖の真ん中にあり、イエスだけは陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。しかし、イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、幽霊だと思い、叫び声を上げた。皆イエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私が、恐れることはない、と言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると、風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。それではパンのことを理解していないで固くなになっていた弟子たちと対しまして、メッセージをお願いいたします。
今日はこの後総会がありますけれども、予算総会、そして4月には決算総会があります。教会の方針を決める大事な時ですので、祈りを持ってまず神様の御言葉に聞き、そして臨みたいと思っています。今日はそのマルコの福音書6章のところからお話をいたしますけれども、その2つの話がつながっています。一つがイエス様が5000人の人にパンや魚を持って養ったというお話です。もう一つはイエス様が水の上を歩いて弟子たちの乗っている船に乗ると逆風で苦しんでいた風が止んだというお話です。この2つのお話が結びつけられていて、弟子たちがパンのことで理解せず、その心が固くなりになっていたという言葉で、この2つの話は終わっています。最初の地図でどんなことだったのか、どこだったのか、別サイダーここなんですね。 でカペナウムがここです。そしてベッサイダからここに船があるでしょ。そしてゲネサレの地がここなんですね。マタイレのところにある三条の水訓のところですね。三条の説教のところ、これはこの場所ですね。で人々を養った場所がここにマルティピコレクションの待ってかな、ブレーズアンドフィッシュって方ですか、ローブズアンドフィッシュって方ですか。ここで5000人の養いをここでしたんだと。でベッサイダからこのゲネサレの地までこう行っていく途中にこの船が強風逆風になっていたというそういう場所なんですね。でそのここにあるようにパンのことを理解しないでその心が固くなっていたというふうにしてこの、パンの話とこの船の話を結びつけているんですね。その最初のパンのお話は私の生活の必要と関係させて考えることができるお話です。私は大金がないのにどうやって経費を工面したらいいんですかということと関係させて考えることができるお話です。私は食べていけるだろうかと、パンなど生活の必要をどうやってひねり出したらいいんだろうかという問題と関係させて考えることもできるお話です。後半の話は嵐の中で弟子たちが逆風で漕ぎあぐねている時にイエス様は水の上を歩いて弟子たちの船に乗り込んだら風が止んで弟子たちは驚いたというお話です。これは私が人生の嵐に遭っている時や自然の中にある時、順風でなく逆風にあってなかなか先に進めることができないで苦しんでいる時、困難な時と関係させて考えることができるお話です。6章の51節52節もう一回引用しますね。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せずその心が固くなりになっていたからである。マルコの福音書の6章の51節52節を見ると弟子たちはパンのことで悟ることができなかった、嵐の事件の時にも驚きは非常なものであったと書かれているのです。彼らは何を悟らなければならなかったんでしょうか。弟子たちはパンのことで何を理解しなかったのか分かりますか。弟子たちの心はどういうふうに固くなであったのか分かりますか。マルコの福音書の6章の52節では5000人を養ったパンのことを理解しなかったこととイエス様が水の上を歩いたこととをつなぎ合わせて弟子たちは理解せず心が固くなりになっていたと書かれています。イエス様が船に乗り込まれると強風が止んでそして驚いた、これまだ悟っていなかったからだと書かれています。弟子たちは何を悟るべきだったんでしょうか。分かる人いますか。マルコの6章のところからまずかいつまんでお話をいたしましょう。今日のお話はマタイの福音書の14章の13節から33節までのところに並行記事があります。ヨハネの福音書では6章の1節から21節までのところにも並行記事があります。それらを総合しながらお話を進めていきます。イエス様はこのイエス様一行は神の国の奉仕でね、くたくたに仕えていたんですね。奉仕をするとくたびれます。でくたびれている、そしてさらに群衆を見ると羊飼いのいない羊のように大勢の群衆を見て哀れんで、イエス様はいろいろと教え始められたとマルコの福音書の6章の34節に書かれています。イエス様って優しいと思いませんか。 この大勢の群衆をご覧になった彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められたと書いてあるんですね。イエス様の宣教、そのティーチングのその背後にイエス様の憐れみがあるんですね。で、私もアメリカにいた時に高松に来てくださいっていうことがあった時、私この御言葉に示されたんですよ。で、羊飼いのない羊のようだというふうに、ね、言われて、これは何とかしなくちゃいけないというふうに私は思って、でも僕の時代の時だったんですけども、ここに駆けつけることができた、それもやっぱりイエス様から教えられたことなんですね。 でもお腹が空いてきたんですね。さあどうしたらいいでしょうかという問題にぶつかりました。そこで弟子たちは皆を回線させて近くの部落に行ってめいめいで何か食べ物を買うようにさせようと考えたんです。ところが不思議なことにイエス様は弟子たちに向かって、あなた方があの人たちに何か食べるものをあげなさいって言うんですよね。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいって言うんです。そこのところ読んでみましょうね。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか。弟子たちは奉仕のためにくたくたに疲れていました。それに加えてお金に関する難問が降りかかったんですね。イエス様は5000人に何か食べるものをあげなさいと命じなさったんです。経費は200デナリ必要でした。1デナリというのは労働者が1日働いて得られる賃金ですね。1日1万円として計算してみますと、200デナリという経費は200万円ですね。200デナリのパンを買って彼らに食べさせなさいと言うんですか。弟子たちはとてもそんなことはできないと考えたんですね。予算的には不可能です、無理無理と思いました。男だけで5000人もいる大群衆ですから、その群衆に食べさせなさいと命令されたんですね。なぜでしょうか。ヨハネの福音書の6章の7節から9節を見ますと、200デナリでもまだ足んないって言った人がいるんですね。ピリポなんですね。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんと。200デナリあったとして、いやそれでもまだ足んないよと。弟子の一人シモンペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるんでしょう。アンデレはそれが何になるんでしょう、ちょびっとあるけども役に立たないんですよ思ったんですね。そういうふうに言ったんです。ピリポは言いました。200万円では足りません。アンデレは言いました。手元に少しはありますがそれが何になるんでしょう、足りません、これぽっちでは役に立ちません、この程度あったからといってそれが何になるんでしょうという話ばっかりなんですよ。できない、できそうにない、希望が持てない、多分ダメだろうという見通ししか弟子たちは持っていなかったんです。足りない足りないっていう話、どうでしょうか。教会とか自分の家計とかなんか考えてみて、そういうことないですか。献金収入が足りません、家計の収入が足りません、 これぐらいはありますが、それが何になるんでしょう。この話をもっと具体的に私の教会は、いや私の家計に適応して考えてみたいと思っています。私は次世代の牧師招聘を考えています。招聘委員が、神戸にいる畑牧師のところに押しかけていったんですね。先生は聞きました。グローリーチャーチの一般会計収入はどのくらいあるんですか。私は答えました。350万円ぐらいです。そうすると、畑牧師は言いました。それでは教会の収入を全部合わせても、一人の牧師の人件費にしかならないですね。そういう趣旨の答えだったんですね。それが現実なんですね。現実は足りません。少しは食べましたが、それが何になるんでしょう。そう考えている方、この中にいませんか。あるいは焦って無理をして信仰によらないで小手先の技でしのごうとしていませんか。神様に頼らないで自分の力で動かそうとしていませんか。別の適応をしてみたいと思います。家計収入が足りません。うちには貯金は少しはありますが、それが何になるんでしょう。今これだけのお金しかありません。足りません。食べていけるような貯金とかそういうものが、まあ、ちょっとだけありますけども、でもこれぽっちではあまり足しになりません。どうしましょうか。そう思ったことないですか。足りません。少しはありますが、それが何になるんでしょう。これが現実です。でもイエス様はピリポを試すためにどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかとおっしゃったんですね。でその後のマルコの福音書の6章38節以下に5000人の養いのところがありますけども、もう一度そこを読んでみましょう。38節からですね。イエスは彼らに言った。パンはいくつかありますか、いくつありますか、行ってみてください。彼らは確かめてきていた。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエス様はみんなを組に分けて 青草の上に座るように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め、魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベッサイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた。この後イエス様は弟子たちが持っていたこれっぽっちしかないと思われる5つのパンと2匹の魚を用いて、そして皆の必要を満たしたんですね。自分たちの持っている5つのパンと2匹の魚を主の御用のために捧げたからこそ、主はそれを用いて何倍にも祝福が返ってきた。イエス様が天を見上げてお祈りをしました。その結果どうなりましたか。今あるものが何倍にも増え、パンと魚は欲しいだけ食べることができるようになったんですね。イエス様は奇跡を起こして小さなパンと魚を何倍にも増やして、人々は満ち足りるまでになったんです。なぜイエス様はこんなことをなさったんでしょうか。5000人の人を養うことによって何を教えようとなさったのでしょうか。マルコの福音書の8章を見ますと、その後に4000人の人を養うという奇跡を起こしたんですね。マルコの福音書の8章の17節から21節見ますと、 16節からですね。5000人を失った時は5つのパンを大きく増やして、それから出たパンくずを集めたら12カゴになったと書かれています。そして4000人を失った時には7つのパンからパンを大きく増やして、そこから出たパンくずは7カゴあったと書かれています。マルコの福音書の16節から、ね、20節まで見てください。マルコの8章で同じようなことがまた起こったんですね。イエス様は5000人の養いと4000人の養いの時の話を比較して、まだ悟らないでいるんですか、心を固くないしているんですかとお叱りになったんですね。8章の16節から21節までですからね、読んでみましょう。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているんですか、まだわからないんですか、悟らないんですか、心を固くないしてるんですか、目があっても見えないのですか、耳があっても聞かないのですか、あなた方は覚えていないのですか。私が5000人のために5つのパンを割いた時、パン切れを集めていくつの籠がいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人のために7つのパンを割いた時はパン切れを集めていくつの籠がいっぱいになりましたか。彼は答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないですか。弟子たちは何が分かっていなかったんでしょうか。何を悟らなければならなかったんでしょうか。何が固くなだったんでしょうか。何がいけなかったんでしょうか。なぜイエス様はお叱りになったのか分かりますか。イエス様は私たちを試すことがあります。信仰の試練に合わせることがあります。それは何かを分からせるためなんですね。マルコの8章では弟子たちがパンを持っていないことで議論をしている時にこの言葉を言われたんですね。まだ悟らないですかとおっしゃったんですね。イエス様が5000人の人を養ったことによって何を私たちに悟ってほしかったのか分かりますか。5000人とか5つのパンとか10人のカゴとかいう数字に意味があるじゃないんですね。ここから何を悟ってほしかったんでしょうか。実はこの次のイエス様が水の上を歩いた出来事も全然関係がないように見えるかもしれませんけれども、同じことを悟らせようとしてるんですね。なんだか分かりますか。次の2番目の嵐の話に移りましょう。夕方になってイエス様なしで弟子たちだけで船に乗り込み、目的地であるゲネサレの地に行こうとしました。ところが湖は吹きまくる強風で荒れ始めました。6章の47節から52節までのところを読んでみましょう。夕方になった時船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。みんなイエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちはこの中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなりになっていたからである。マタイの福音書を見ますと同じ記事なんですけども、もっと詳しく書かれています。ペテロがその中に入っていたんですね。14章の28節から33節を見ますと、ペテロはイエス様が水の上を歩いておられるので自分も水の上を歩けると信じて最初歩き始めたんですね。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。 ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。ペテロはイエス様が来なさいと言われたら来れるはずだと最初は信じたんですね。それで一歩踏み出しました。でもはっと気がついたら、あれ、自分はすごいことやってるっていう、自分は大変危険なことをしてる、もしかすると沈むかもしれないという疑いの心が起こったんですね。そして怖くなりました。すると沈みかけたんですね。それでイエス様は彼の信仰が薄いことを指摘なさいました。イエス様とペテロが船に移ると風がやみました。もう強風で心配する必要はなくなりました。さて最初の問題に戻りましょう。弟子たちは5000人のこの養いの出来事と強風の中でイエス様が水の上を歩いた出来事、その両方から何を悟るべきだったんでしょうか。マルコの福音書の6章の52節では、5000人を養ったパンのことを理解しなかったこととイエス様が水の上を歩いたこととをつなぎ合わせて理解せず、心が固くなっていたと書かれています。イエス様が船に乗り込まれると恐怖が止んだので驚いた。なぜか、まだ悟っていなかったからとも書かれています。さらに8章でイエス様は5000人の養いと4000人の養いの時にも悟らないでいたと書かれています。イエス様はまだわからないんですか、悟らないんですか、心を固く閉じているんですかとおっしゃったんですね。弟子たちは何を悟るべきだったんでしょうか。マルコの福音書の6章の37節を見ますと、イエス様が食べさせなさいと命令しているのに弟子たちはそれができないと考えてしまったんですね。イエス様がペテロに来なさいと命令しているのにそれを疑ってしまって溺れかかってしまったんですね。イエス様が一緒にいらっしゃる、インマネルの神がそばにいらっしゃる、だから心配する必要がないはずなんですね。それなのにできないと心配しました。食べること、生活費のことを心配するのは不信仰から来ます。イエス様がいながら5000人の人を養うような大きなことをするのは無理ではないだろうかと疑ってしまったんですね。イエス様がいらっしゃるにもかかわらず食べていけないのではないかと考えてしまうことは不信仰なんですね。イエス様がそばにいらっしゃるならば、イエス様に頼るならば、信仰を持って歩むならば、教会はやっていけるはずなんです。イエス様がいらっしゃるならば生きていけるはずなんです。イエス様が共にいらっしゃるならば霊的にも肉体的にも生きていけるはずなんです。イエス様を頼って生きていくならば何の失敗もないはずなんですね。何を食べようか、何を着ようか、何を、まあ、食べ物のこと、着るもののことで心配する必要はなかったはずなんですね。全て必要なものは与えられる、そういう信仰があれば食べることで思い煩う心配はないはずなんです。イエス様は自然を支配されている方で、イエス様が来いとおっしゃれば水の上を歩くようなことだってできるはずなんですね。イエス様が船に乗り込んで一緒にいてくだされば強風の問題も解決するはずなんですね。自然界も全てを支配しておられるイエス様の力に頼っていれば全ての必要は与えられるはずなんです。困難も乗り越えられるはずなんです。私は北米で留学生活をしている時に親に頼ることなく教会のサポートに頼ることなく生きていくことができました。定職がない学生生活というのは傍から見るとまるで綱渡りのように見えました。でも全ての必要は与えられると信じて生きてきました。フィリポは言ったんですね。お金が足りません。パン5つと2匹の魚があります。しかしそれが何になるんでしょうか。私もそんなような状況でした。 これっぽっちの貯金しかありません。それが何なんだろうかと思いながら長い留学生活が続きました。ところが不思議なことに必要が与えられてきたんですね。不思議に与えられることがたくさんありました。今日はそのことを明かしする時間がありませんけども、でもその大麦のパン5つと小さい魚2匹しか持たないような大変貧しい学生生活でしたけども、でもいつの間にか全てが与えられ、いつの間にか安心を受け、そしていつの間にか宣教師になり、いつの間にか進学校の先生になり、いつの間にか牧師になり、いつの間にか家も与えられて普通の生活をすることができるようになりました。外で働くことが許されない身でしたけども、祈っているうちにいつの間にか労働ビザが与えられ、いつの間にか永住権が与えられ、いつの間にか市民権も与えられたんですね。私はほとんど何にも持たないような状態で貧しい学生の身でカナダに渡りましたけども、でも長い海外生活の中で主は豊かに最初の資金の何倍もの豊かさを与えてくださったんですね。今はその北米にある資産を売って高松に次の住みかを作ることを計画中です。私の子供は言いました。お父さんは大きな祝福を神から与えられたと思うよ。それ売れば高松の土地、家土地買える、そういう祝福を与えられたんです。ですから今不動産屋を使ってさあ土地を買うか、それとも家を建てようか、どうしようかって考えてる。あの貧学生が何ですかってどこにそのお金があったのっていうぐらいね、なんですよ。神の恵みはグルーリーチャーチにも影響を及ぼしました。こんな小さな教会で奇跡が起こって、フルタイムの働き人と奏楽者とピアノが与えられたんですね。私は皆さんが足りない足りないと思って萎縮してしまってはいないだろうかと懸念しています。信仰を持って歩むならば、信仰を持ってパン5つと魚2匹を捧げるならば、主は恵みを持って祝福し、これを何倍にも増やしてくださるんですね。私がいろんなものを寄贈したりして、もらうものはもらっておきますけれども、まあ利用はさせておきますけれども、でもまだ足りない足りない、これだけでは足りない、それが何になるだろうかと、そう考えては困ると思っています。イエス様が感謝の祈りを捧げたら奇跡が起こりました。必要なものであれば、信仰があれば、捧げて生きるならば、必要なものは与えられるという信仰を持ってほしいと思っています。イエス様は教会のためにご自身を捧げられたとエペソ書に書かれています。私が信仰を持って自分を捧げて生きていけば、必要なものは与えられるんだ、生きていけるんだということを信じていってほしいと願っています。イエス様が一緒にいることを信じているならば、イエス様が与えて御子ならば与えられる、そういう信仰を持って歩むならば、それが御子であるならば、次期牧師が与えられないということはないと考えています。それが自分たちの願いと違った時期なのかもしれませんけども、でも一番いい時に一番いい人が与えられると信じて歩みましょう。イエス様を信じて信仰を持って歩むならば、必要が与えられないとか食べられないとかいうことはありません。神様に全てを捧げるならば食べられなくなるということはありません。マルコの福音書6章を全部こう見て、最初から信仰不信仰の話ばっかりなんです。わかりますか？最初の6章のところで一番最初のところで、そのイエスは彼らの不信仰に驚かれたとかいうような話から始まるんですよね。で6章の8節のから12節のところでもやっぱり実は信仰の話があるんですね。6章の8節からですかね。そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。そしてまた彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家に留まりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出て行きなさい。彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こういう生活する 何にも持たないで伝統生活しなさい。これ信仰がいるんですよ。たくさんの貯金があってで、いろいろあって初めて何かできると思ったら大間違い。イエス様も何にも持たないで行きなさい。これ信仰がいるんですよ。なぜかというと働き人はサポートしてくれる必要があるからですね。イエス様はマタイ伝のこの10章の15節の平行記事を見ますと、働く者が食べ物を得るのは当然だからとイエス様はおっしゃったんですね。働き人をサポートしてくれる人が必要だから、そしてでも中にはサポートしたくない、受け入れたくないという人が現れることがあるんですね。その場合はそういう人たちに対しては神様に頼って信仰を持ってサポートを受け入れてくれる人のところに行けばいいわけなんですね。そういうことのためにもイエス様はおっしゃったんですね。マタイ伝の10章の13節、イエス様は自分を受け入れないならばその平安はあなた方のところに帰ってくるとおっしゃったんですね。つまり平安を祈りなさい、でも平安自分を受け入れてくれないんだったら、その自分の祈った平安というのは自分のところに帰ってくるよって話をしてるんですね。あるいは受け入れない土地があったならば、その土地に対する裁きまでもおっしゃってるんですね。私この場所なんですけども、実は私が安心オーディネーションを受けるときに、その牧師がある牧師がおっしゃったこと、これ名説教だったんですね。そのどういう説教かというと、あなたは全て教育も受けたし訓練も受けたし全部揃ってる、全部あるんだけども、でもそれが全然ないかのようにして、この言ってみれば裸のようにして言っても大丈夫だって信仰を持って選挙に行きなさいっておっしゃったんですよ。つまり今日学歴みたいな世話になってましょうか、その進学の教育も受けた、オーディネーションも受けた、何もかも全部あなたは揃ってるんだけども、それがもう全然ない、持ってないかのようにして信仰を持って生きていけるんだというふうにして生きてくださいですね。実は OMF の宣教師になった時に、その OMF はその一切献金のアピールしてはいけないっていう法律規則なんですね。宣教師が献金をアピールしないで生きていくって、これ信仰がないとできないんですよ。それ守んなきゃいけないんですよ。で、私はそのことを知ってたから、留学生活もそれで誰にもお願いせずに献金のアピールください、ください、足りません足りませんって言って、それでくださいくださいって言いながら歩くことをしなかったんですね。で、与えられたんですよ。で、今度はいよいよオーディネーションを受けて、そしてOMF の宣教師になった時に、足りません、くださいくださいってあちこちにしてはいけないっていうのが OMF の方針なんですね。それでも与えられるかどうか、それは信仰を持ってやらなきゃいけなかった。それで信じて与えられると、そして宣教師になることができた。普通は宣教師になるっていうのはね、もうたくさんのこのサポートをたくさん集めてそれからいけるんですね。それが常識なんですよ。私ほとんど持ってなかったっていうのは、カナダに行ってそこの永住権もらったばっかりなんでね、地盤が全然ないんですよね。たくさんの友達いるわけじゃない、そこで生まれ育ったわけじゃない、そういう人がどうして生きていけますか。これ信仰がいるんですよ。でも与えられたんですね。宣教師になれたんです。もうこれ奇跡としか思いませんね。働き人をサポートしてくる人が必要で、そしてイエス様がおっしゃったんですね、その働く者が食べ物を得るのは当然だからなんだってイエス様がマタイ伝の10章の10節でおっしゃったんですね。でもちろんサポートしようとしない人もいますけどもね。そしたら平安はその人のところに行かないよ、元に戻ってくるよっておっしゃった。そういう中で生きていけて、全てが必要が与えられましたよって私は皆さんの前で証しができるんですよ。御言葉に立って信仰を持って歩んだならば生きていけましたよって これ単なる甘い話じゃないんですね。非現実的に見える話は中にないんです、ね、私の生涯の中で御言葉を持って生きてるならば生きていきますよ、私もちゃんと与えられていますよという、それは神様が本当に与えてくださったからなんですね。で、特にその後で弟子たちはそういうふうにして神様に委ねてサポートしてくれる人がいたんで、どうなりましたかってイエス様は弟子たちに聞いたんですよ。ルカの福音書の22章の35節最後のところ見てください。それからイエスは弟子たちに言われた、私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わせた時、何か足りないものがありましたか。彼らはいいえ何もありませんでしたと答えた。全部与えられた、これが結果なんですよ。私も全部与えられました、これが結果なんです。で、弟子たちもいいえ全部は何もありませんでした、全部与えられましたと答えたんです、ね、弟子たちもそういうふうにして信仰を持って生きたならば何にも持たなくても与えられるっていうことを経験したんですよね。イエスの弟子たちは全て必要が与えられたということを経験しました。私も同じことを経験しました。自分を捧げて生きていくならば生活の必要を与えられる、教会の必要も与えられる、反対に捧げないといつも足りない足りないの経験だけで終わってしまいます。不信仰になるとペテロのようにブクブクと溺れかかってしまうんですね。不信仰の中で萎縮し臆病になってしまって、大胆に神のために投資をすることの祝福をいつまでたっても悟らないままでいてほしくないんです。イエス様おっしゃいました、まだわからないんですが悟らないんですがで終わってほしくないんです。私は本当に必要なものであればイエス様は奇跡を起こしてでも全ての必要を与えてくださるんです。それだけじゃなくてイエス様は他の人に対して霊的に養うことができるような必要をも与えてくださるんです。人をおもてなしする、家庭を解放することができるような与える恵みさえも主は与えてくださるんです。私はアメリカに行ってもカナダに行ってもシンガポールに行ってももうたくさんの人を15人20人分をね、金が多かったんですけどもね、食べさせてたんですよ。ずっと奥さん大変だったんですけどもね、でもどこ食べさせることができるような恵みが、おもてなしができるような恵みがやっぱり与えられていたんですね。人をおもてなしし家庭を解放することができるような与える恵みさえも主は与えてくださったんですね。主が共にいるならば自分が食べていけるだけじゃなくて他の人にも与えることができるような全ての必要を与えてくださるんですね。私が生きていく中で時には足りないという困難な状況に置かれる時があります。足りない時に無理だと思うのか、それとも足りない状況の中でも本当に必要であれば奇跡が起こってでも必要が与えられると信じることができるのか試される時があります。たくさんの人に与えなどとそんな大それたことができるはずがないと考えるのか、それとも与えることができると信じることができるのか試されることがあります。イエス様は神の全能の力を用いて私を養うことができる方です。イエス様は自然界をも支配される方なんですね。その主が働かれるならば、主の御心であるならばどんなことでもできるんです。主は水の上を歩くことあってできる方なんですね。私に本当に必要なことであるならば与えられるという恵みを信じることができるのか私は試されています。主が共にいることによって5000人が失われました。主が共にいることによって逆風の 逆境の状態が収まりました。主が共にいるならば生きていけます。主が共におられるならば心配する必要はありません。主が共にいるならば全ての必要を与えられます。主が共にいるならば逆風が吹いて試練の時が来ても恐れる必要はありません。私はイエス様を信じる信仰によって生きていけるんです。そのことを悟ってほしいと願っています。 お願いしましょう。天の父の神様、イエス様を信じる信仰によって生きていけるんだという信仰を与えてください。自分の知恵に頼って、そして信じないで祈らないで自分でストラグルしてしまう、格闘してしまうっていうことがよくありますけども、神様に委ねて、御心であるならば必ず与えられると信じて信仰を持って私が進むことができますように、私たちにある信仰を待ち加えてくださいますようにお願いをいたします。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。